桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリカです。
最近出張続きでしてね。
あ、そうそうね、関東に来てらっしゃるんですって。
関東に行きましたけど、関東が続いてるわけでもないです。
あ、いろいろと、北海道とか沖縄とか。
はい、いやー、そういうわけでもないですけど。
沖縄鳥島とか。
あさっては名古屋に出張だったりとか。
まあ近い方ですね、名古屋だったら。
うん。
だって、名古屋の人って、名古屋に遊びに行ったんだけど、どこ行ったらいいって聞かれて、京都かな？ 1 時間で着くしって、言うって言いますもんね。
まあね、あとはもう夜のお店とかになっちゃいますよね。
日中は遊ぶとこないんですか？名古屋は。
ね、だって食べるものもね、別にそこじゃなくても食えるもんばっかりですからね。
そんなに食べてばっかりもいられないですしね。
そう。まあまあ、味噌カツとか好きですけどね。
でも毎回食べます？行く食べに行って。
いいえ。
ねえ、そうなりますよね。手羽先とかそんなに毎回食べます？って、なっちゃいますよね。
手羽先ね、はい、最大の問題は骨があることですね。
はいはい、食べづらいですね。
食いづらい。
取っといてくれたらいいのに。でもないとね、なんか盛り上がらないっていう声もあるそうじゃないですか。
そう。
何の手羽先やねんっていう話になるんでしょ。ああ、ね、でも、まあ、今回名古屋だとしても、東京に来ることもあるんだったら、東京と千葉ってお隣さんなんですよ。大阪と神戸ぐらいの感じで。
大阪と神戸も、それこそ名古屋と京都が1時間かかるのと同じように1時間ぐらいかかりますけどね。
そう、でも俺1時間の距離までジャスさんが来てるんであれば、そこまで行って、もう歓迎したいじゃないですか。うん、ご飯をおごりますよって言いたいじゃないですか。
いや、僕もね、やっぱりその、いざね、関東行ったら、それは立花さんおられることは念頭にありますから。
はい。
時間があるんやったらお声掛けをしようとも思うんですけど。
はい。
なんせ単独行動じゃなければ何もできないですね。
っていう口実で。
いやいや、本当に。
ねえ、今時は本当に交通網が発達した結果、そうなっちゃいますよね。すぐ行ってすぐ帰れるから、時間に余裕が返ってない。
いや、まあ、その時は東京2泊したんですけどね。
ええ。
2泊したんですけど、出張中に、9時から11時まで働かされると思わないじゃないですか。
ねえ、ワーカホリックですよ、そんなものは。熊のプーさんって、今映画やってるじゃないですか。あれであのプーの野郎に言われますよ、働きすぎで死んじゃうぞって。
あれでしょ、中国では公開されないあの映画でしょ。
あ、そうなんですか？
習近平が熊のプーさんに似てるっていう、なんかネタが広まった途端ですね。
はいはい。
ウェイボーでしたっけ？
はいはいはいはい。
あれでは熊のプーさんっていう単語を入力すると送信できなくなってたらしいですからね。
天安門事件と同じぐらいセンシティブなワードになっちゃったんですか？
そう。
いやー、まあ、でも常に小気味ですね。ディズニーが儲からないってのはいい話ですよ。
ほんまですね。
どっちみちろくなことにはなりませんから。
まあ、熊のプーさんディズニーじゃなくなっちゃいましたけどね、あんまりね。
まあ、そういえばそうでした。
そうです。
まあ、それで、ジャスさんが来た時に一体どういうところにご案内しようかなっていうのを考えたんですけども。
うん。
マクドナルドとかね、いいんじゃないかと思うんですよ。気軽に入れるし。おごる方の負担も少ないし、で、おごられる方も遠慮しなくて済むって、これ完璧じゃないですか？
あとご当地メニューを楽しめたりね。
そう。今最近やってますからね、そういうの。どっちが美味しいみたいな、どっちもどうでもないな、みたいなのはやってますもんね。
あれ、しかも宮崎とかやし。
そう。どこのご当地かと。
そう。
まあ、東京ご当地で美味しいものっていうと、ちょっと、何があるかなって考えちゃうとこありますからね。
蕎麦は食いましたよ。
ほい。あ、違う、マクドナルド。
マクドナルド
蕎麦バーガーとか行かないですから。
あ、そういうことで。
まあ、だから、ジャスさんが来て、そのマクドナルドにご招待する。じゃあ、一体何をですね。
うん。
出したらいいかっていうことを。
うん。
ちょっと、実地で調査しに行ったわけなんですけども。
ほう。
そしたらですね、マクドナルドに行って、うん、そしたら、女子高生が。
うん。
話をですね。してたのを聞いたんですよ。
なるほど。
今日本屋さんに、
うん。
娘と一緒に行ったんだけども、そしたら娘が心底嫌そうな顔で、これ気持ち悪いって指さした光景の先に何があったかっていうと、
うん。
まあ、ラノベのコーナーで、おっぱいポロンみたいなそういうお姉ちゃんのいっぱい描かれた肌色の多い表紙がずらっと並んでいて、
うん。
で、まあ、その女子高生は自分の、ね、その属する 性別の体が性的に異様に誇張されて書かれて、ひたすら性的に消費される道具として扱われる気持ち悪さは、まあ、想像できるし、それを子供の眼前に子供と並べる抑圧はほとんど暴力だよなと改めて思うっていう話をしたんですよ。う
ん、女子高生なのか、娘がいる存在なのか、どっちかにちゃんと設定を固めてから言ってほしかったですけどね。
いや、娘のいる女子高生なんじゃないですか？だってそこ僕突っ込めます？それで来て、おいおいって言えます？
まあね。はい。結構なご年配ですよね。娘がそうやって喋れるってことは。
3歳ぐらいでそういうこともあるのかな。どうですかね。どうですかね。まあ女子高生もね、何年生かわからないですからね。
そうですね。
うん、うん。
最近のあの、地下アイドルとかやってる人の中には、高校5年生みたいな人もいますからね。
ね、しかもそれでなおサバを読んでるってやつですね。
ねえ。まあまあありましたね、その話ね。
そうそう。だいぶ盛り上がりましたよね。もうちょっと旬は過ぎた、もう過ぎた、10日は過ぎたみたいな感じのネタではあるんですけども。
うんうんうん。そう。娘ね。
で、僕ですね。まあ、あまり学がないもんですから、ここで言われるこう、性的に消費っていう言葉が、なんかよくわからんなと思うんですよ。
うん。
ジャスさん、これ性的に消費されてるっていう状況を、もうちょっと分かりやすく説明してもらえますなんて、上司に言われたら、ジャスさん、なんだろ、この性的に消費というのはっていうのを、それって、なんて説明したらいいもんなんですかね。
まあまあ、要はあの、エロ目的で、その自分と同じ性別の、人がお金儲けをしている。
うん。
というのが本来の性的に消費されるですよね。
なんですかね。
でしょう。
それってなんかいけないことなんですか？
いけないことというよりは、そういったことがなくなるといいねぐらいの話ですよね。
でもそんなことって多分できないですよね。男女という性がある限りは。
ああ。まあまあよく言う、その、最古の職業だ、みたいだね。
はいはいはい、そうですね。うん、歩き巫女だったりとか。
うん、いや、というわけではなく。
もっと前に。
はい。で、あれは、歩き巫女とかよりはもっと早い段階の話をしてると思いますよ。もっと早い話ですか。うん、要はあの、野生の状態でも、要はその、性の対象となることによって、食料を与えられるみたいな意味合いですよ、あれ。
うん。あ、なんか猿でもそういう行動が見られるみたいな話ってありましたっけ？
そうです、そうです。
そこまで。遡ると。
メスとしてハーレムに参加することによって、うん、その存在を、オスが守ろうとする、みたいなことをあれは指している言葉です、本来は。
うん、うん、うん。
だって歩き巫女が成立する前に、巫女は成立するでしょ。
そうですね。
うん、うん。なので、歩き巫女とかをその、最古の職業だっていう話の文脈に組み入れるのは本来は間違いです。
はい。僕の間違いでした。
はい、いや、まあ、ただ、僕はね、比較的、ゾーニングはすべきだ派なんですよ。
はい、はい、はい。
ゾーニングはすべきだ派なんですけど、今回のなんですか、ツイッターで、まあ、要は娘を本屋に連れてったお父さんがおって、娘が気持ち悪いって言ってたよ、これどうなのっていう書き込みがあった話じゃないですか。
はい、あ、なるほど。じゃあ、マクナルドの女子高生はそれを見て、自分の話のように言ってたのを僕が聞いたっていう構図。
マクドナルドの女子高生は、リッカさんが孵化したやつでしょ。
そうなんですか。まあそこはあまり突っ込まれると具合が悪いので、とりあえず置いておいて。そう。
どうせ孵化するんであれば、マクドナルドで女子高生が娘が気持ち悪いって言ってたけど、あれどうなのって言ったら、その場で拍手が巻き起こったぐらいの話にしてほしかったんですけど。
ああ、その方がいい話度合いが上がりますね。
ねえ、いや、あれもね、だからそのゾーニングすべきだ派なんですけど、あのツイートに関しては2点思うことがあって、
はいはい。
そもそもその娘というのは本当の話かいっていうのが一つと、
うん、
娘のその直感的な判断を正しいというふうにするんだったら、ゾーニングする根拠をその娘に決めさせるかいっていう。
そう、誰がそれを決めるかっていう話ですよね。ゾーニングするにしても。
そう。僕はゾーニングするならするで、ちゃんと基準を機械的に判定するために真剣に考えますよ。
で、まあ、ゾーニングされてるものってのはあるわけじゃないですか。うんうんうん、エロ、グロだったりっていうのは、
うん。
で、じゃあこれはラノベをそのゾーニングの対象にすべきかっていうと違いますよね。
ラノベをゾーニングの対象にすべきかというよりは、ゾーニングするんであれば、ありとあらゆる表紙をゾーニングの対象にすべきだろうと思います。もちろん中身もその対象にすべきだと思います。表紙がゾーニングの対象になってなくて、中身がゾーニングの対象になるみたいなパターンと、表紙はゾーニングの対象だけれども、中身はゾーニングの対象にならないとか、
はいはいはい。
それによってそのゾーニングのやり方っていうのは変わると思います。
うん。うん、今回多分ここの絵取り上げられてるのはその目につくところなので、とりあえず内容は一旦置いといて、目に見えるところが子供に悪影響のあるようなものでなくなればいいっていう、
うん。そうですね。
主張ですよね。
うんうんうんうん。小説の中にセックスシーンがあるけれども、そのものとしては歴史小説っていうものってあるわけじゃないですか。うん、
はいはいはい。
例えば、竜慶一郎、吉原御免状という本があります。
はい。エロ表現抜きでは絶対成り立たない。
そうそうそうそう。僕はもう高校生の時から友人同士でですね、
うん、
竜慶一郎以上に短い文章でチンコを立たせる小説家はいねえなって言ってたぐらい、エロ描写っていうのは出てくるわけですけど、表紙は、着流しの浪人が刀を持って歩いている表紙なんですよ。
はい。
これを吉原でその主人公であるところの松永誠一郎が初体験を迎えるみたいなシーンを満開にした表紙にしてるんであればゾーニングされるべきじゃないですか。
うんうん。全くですね。
そういう意味で言うとゾーニングはすべきなんですよ。ただ、どの部位が卑猥であるとか、どういう部位がどの程度露出されてると気持ち悪いと感じられるのかみたいなことは僕は機械的に算定できると思ってるので、
うん、
ゾーニング派であればちゃんと考えろ基準って思うんですよね。
まあ、結局こいつはじゃあどうしろっていうところに関してはここのネタ元の話の中では出てないわけですよね。それが気に入らないものは見えないようにしてくれっていうふうに言いたがってるように見えますよね。
そう。だから自分の意見がどういう影響を及ぼすかっていうことって、真剣であれば真剣であるほど重大に捉えるはずじゃないですか。
うん。
ゾーニングしろって言って、本来通常の書籍として売られるべきものが、人の目に触れなくなるっていうことはあってはならないって考えてないとしたら、それはただのバカじゃないですか。
うん。
うん。
だとすると、まあ、この人が、じゃあ、こういうつぶやきをすることで、何を求めてるかっていうと、
うん、
だよね、俺もそう思う、あんたはわかるよ、偉いよって言ってほしいっていうことだと思うんですよ。
うん。で、実際その、適切なゾーニングがされるかどうかみたいなことって二の次になってるでしょ。
うん。
それがバカだなって思います。
自分が全責任を持って、すべての書籍を検閲しますとか、それぐらいまで、責任持って言うのならまだね、多少は耳傾けてもいいですよ。できないけど。
うん。うん、で、責任持つ持たへんの前に基準を明示しろと。
うん。うん、まあ、俺が嫌だからって基準にならないですからね。他の人にそれは伝えられないし。
うんうん、そう。だって、男性の、乳輪より5センチ離れた場所の、肌が露出してても、エロじゃないじゃないですか。
うん、まあ、ですね。
うん。
ピクリともしませんね。
うん。祈祷の先端が5ミリだけ見えてる写真はエロじゃないですか。
卑猥ですね。わからない。僕がそう思うかわからないけど、まあ、卑猥とされるでしょうね。
うん。で、男性と女性で、そのエロとされる部位は違うわけでしょ？
うん。
その辺ちゃんと考えたら僕はちゃんと算出できると思うんですよ。
うんうん。
うん、これ多分、昔の桜川マキシムで一回言ってるんですけど。
うんうん。
うん。そういうエロ判定、エンジンみたいなものは作れるはずなんですよ。
はいはいはい。
うん、
ただ、それはその基準を設けた場合には、
うん、
そこに引っかからない方法でどんどん精鋭化していくじゃないですか。
もちろんもちろん。
要はほら、ここで、まあそのラノベの表紙なんかを見ても、まあ乳首が見えてるものっていうのはありえないわけで、乳首は見えないけども、うん、その中で、
うん、
でも、それ以外の胸のボリュームがあって、肌色の部分がでかく出てたりだったりとか、
うん、
他のもっと下の方のある部分だけ見えないようになってるけども、ごく薄い布が描かれてるだとか、っていう風に、
うん、
それは規制を逃れて、どんどん、やってくるので、基準を一旦設けても、多分、解決されないですよね。
もちろんもちろん、だから基準はね、常にね、うん、真剣に考えられるべきなんですよ。うん、これ、基準から離れた絵なんだけども、俺すっげーエロく感じると。
うん、
これなんでかなとか、これエロに判定されてるけど、俺チンコピクリともせんと。なんでかなとかは、いや、それはこれだから、うなじちゃうかとか、真剣に考える人がいるべきなんですよ。
エロいとは一体どういうことかっていうのを超真面目に考えるっていう。
そうそうそうそう。そう。で、当然そのメンツについてもですね。
うん。
真剣に考えれば考えるほど、ダメだ。このメンバーは、幼児に対しての性的思考が強すぎる、みたいなことを、ちゃんと自己批判できる人。
うん、
そういう学級的な。
はい。
エロに対して学級的な人がですね、存在しないと、こういう話は解決しないと思います。
うん。エロくないものが、 このように果たして存在するのかっていう疑問すら出てきますね。
まあ、あの、いわゆるエッフェル塔と結婚したい女性みたいな話ですか？
うん、でもあるし、その、なんだろうな、イスラム圏に目をやってみると、
うん、
もう女性はこう目しか見えない状態にまで持っていくじゃないですか。
うんうんうん、うんうん。
で、それって、おっぱい強引なビキニのお姉さんと比べるとエロくないっていう風に見るけど、うん、でも、その環境の中においてはその目が見えてるだけでも、あとを想像してエロいっていう風に思えるとこまで行くと思うんですよ。
うんうんうん。うん、
ほら、ちょっと違うかもしれないですけども、水着画像にこう水玉を乗っけてっていう、こう網掛けにして、そうすると見えないところがまるでさもあるけども、
うん、
見えないんだけどまるでこう裸の画像みたいに見えるっていう、そういうのが一時期流行って、我々はみんな感謝したわけじゃないですか。
そうですね。
フレグランツ効果とか、フレグランツの法則かなとかっていう、うん、なんか人間の脳の処理に関する規則性からなるみたいなんですけども、
うんうんうんう
ん、あんな感じでこう見えない部分を我々は相当して、興奮できる生き物じゃないですか。
想像して興奮できる状態で、それを気持ち悪いっていう風に、なおかつ嫌悪するっていう感情があるとしたら、それはその人の中の性的なものに対する怨念みたいなものが介在しちゃってるので、
うん、
その人はその何がエロいとかエロくないとかっていうことを判定するに値しない存在だと思います。
でも、大体の男性はほぼそういうものなんじゃないですか？
あ、いや、だからね、うん、いや、違うんです。あの、その、水着を着ている写真があります。
はい。
水着を着ている写真、これだけではゾーニングの対象にならないだろうということになりました。うんうんうん、で、その水着の部分に水玉の編みかけをすることによって、その、あたかも裸であるように人間の脳内が保管できる状態にできます。
うん、
で、なおかつその状態の画像に対して、エロすぎて気持ち悪くてゾーニングの対象だっていう風に考えが改まるとすれば、
うん、
その人はゾーニングするべきかしないべきかという判定には参加しないべきだと思う。うんうん、っていうことです。
ちょっとピンとこないですね。すいません。もう一回、もうちょっと噛み砕いてもらえますか？
だから、その、はいはい、元画像ではゾーニングしなくていい。
うん、はいはいはい。
編みかけ状態の画像であればゾーニングしないといけないって思ったっていう人がいたとしたら、
うん、
その人は自分のその性的な保管した状態に対して憎悪を抱いちゃってるので、
うん、
なんでその人の言うこと聞かなあかんのっていうことです。
うんうんうん。
うん、
ただ、これがその、さっき言ったこう、プレグナンスの法則みたいな、人間の脳の持ってる性格によって導き出されるものだとしたらば、うん、その人のこう考え方だったりとか思考だったりによってなるものじゃなくて、多くの人がそういうふうに感じるように脳によって誘導されてるってことじゃないんですか？その人がこう特別なんではなくて、うん、多くの人がそう思うんだったらば、それは。
そうですよ。いや、違うんです、うん、違うんです。そこに対してゾーニングしなければならないって思うっていうことになってしまうと、
うんうん、
その人は性的なものに対して憎悪を抱いちゃってる人なので、
うん、
その人の意見は聞くべきなのかっていうことです。
うん、まあ、そう、そもそもこのゾーニングするかどうかっていうのは、
うん、
性的なものをこう隠すべきものだと考えるかどうかっていう、そこから分かれるわけですからね。
そう。うん、妄想して、エロく感じることができるようなものに対してはね、ゾーニングせなあかんかっていう話をまずするべきだというところです。
うん、うん。
うん。
エロいものを隠すべきかどうかっていう話はやっぱりしないといけないですよね。
うん。
うん、
で、エロいものを隠すべきかっていうことについては、ものによるって話じゃないですか。
うん。
で、そのものによる、うん、だから、オッケーなものもあるよと。
はいはい。
オッケーなものなんかないっていう人がいるとしたら、その人は、病気ですからね。
まあね、極端にも程がありますよね。
うん。
エロいのはいけないと思う病。
うん、その人ってすごくエロいじゃないですか。
うん。ね、だから、それを認めることができないから、憎悪するっていう構造ですよね。
もっと言うとね、子供ってエロいでしょ？
うん、いや、女、まあ、ここの、まあ、事例の子供っていうのは、まあ、存在するかもわからないし、性別もわからないし、うん、なので、まあ、自分が子供の頃を思い浮かべば、まあ、エロそのものですよね。
僕は精通の前にオナニーは覚えてましたよ、だって。
うん、だし、その幼稚園児が、ね、女の先生の胸を触ったりだとか、そういうのってなんか無邪気な子供のふりをしてやってるけど、でも分かってやってましたよ、みたいなのは、多分、男性リスナーだったらみんなだよねって思うとこですよね。うん、おそらく。
僕、幼稚園の時、同じクラスの女の子のケツ触ってましたよ。
わかります。
で、もっと言うと、性にオープンじゃない家庭の方が性犯罪者多いでしょ？
うん、そうそうそうそう。
うん。
抑圧してもしょうがないわけですよ。
うん、そうそうそうそう。日本のテレビとかで流れへんだけで、今、海外のクリスチャンの性犯罪の話、もう出まくってるじゃないですか。
ええ、実に気分の悪い話ですよね。
だって、ローマ法王がコメント出すわけですよ。
うん
う
ん、
こういう小児性愛者については、カトリックは敗北しているっていうコメントを出すぐらい。
ね、絶対に出したくないものだけども、出さざるを得ないぐらいにまで事態は取り返しのつかない状況になってるってことがもうわかりますよね。
うん、そう。で、要は、性的なものから子供を話すべきではない。うんというか、何ですかね、適切な距離を持つべきだっていう感じですよね。
うん。で、そのためにできることっていうのが、まあ、ここで、この問題の人物がですよ。
うん。
まあ、そういうものを子供に結局見せないようにした方がいいと、見せたくないというふうに思ってるっていう話じゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
で、だとすれば、それを社会に仕組みとして求めるんじゃなくて、まあ別にドーニングしろとかとも言ってないけども、うん、こういうの気持ち悪いよねって言ってるだけですけども、
うん。
っていうようなことを言うんじゃなくて、子供に対して、
うん。
そのエリアがどういうもので、で、そこにそういう女性の、豊満な女性の絵ばっかり描いてるのはどういうことなんだよと、なんでそうなってるのかとか、それを求める人がいて、でも、男ってのはそういうもんなんだよとかっていう、そういう説明を子供にすべきですよね。
ですし、例えばですけど、うん、その、この、まあ、いわゆる娘。
はい。
の意見を組み入れて何かしら建設的な話をするとすれば、その娘さんについてもですね、じゃあどういう風にすればお互いに共存できる状態になると思うかという話をした上で、こういう本についてはその事前にその目に入らないようにする状況にしてほしいみたいな提案が娘から出てくるようにするのが教育じゃないですか。
そうですね。
うん。
ね、その、親が遠ざけたって子供何も学習できないから自分がいざこれからそういう社会に出て行って性的消費の対象になるとした時の対処方法を学ばせるっていうことこそが親の仕事で、
うん、
でそのものを遠ざけるんじゃなくてそのものと出会った時にどうするかっていう学びをさせないと意味ないですよね、うん、ずーっと一生面倒見てやることなんかできないんだから、
うん、あとは例えばその場でね一応その、その娘さんがこういうことを言った気持ち悪いって言ったっていうことに対してまあこの気持ち悪いっていう発言自体には一理あるけれども、娘に対しては、そのいろんなその趣味思考の人がいるんだから、公共の場で他人の趣味思考を、否定するような発言はしない方がいいよ。そういうことは言っていいのは、あの親であるとか、あの関係性のできている人に対して個人的に言うだけにするんだよって言いましたとかであれば、違和感はないですよね。
まあ正しいなと思いますね。
うん。まあ、公共の場で全然他人の趣味思考を否定しますけどね、僕は。
うん。まあただそれは、そう言うからには、相手に反論される覚悟があるからじゃないですか。
そうです。反論されたら、ま、さらにそれに対して反論する覚悟もあるからです。
うん。うん、めんどくさいことになっても、しょってやりますよと。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
ねえ、うん、その、娘がそんなに分別がなかったとしても、そういうエリアがあるから、だから近づくなで、
うん、
いいですよね。だって、だいたい、そういう風なコーナーできてるわけじゃないですか。ラノベのコーナーっていうのは、ヤガダルトだったりとか。
うんうんうんうん。
気持ち悪いものがあるところにわざわざ連れていくことはないし、自分から言って、騒ぎ立てる方がアホですよね、そんなの。
うん。まあ、正直でも僕も個人的に思いますけどね、うん、BL コーナーは BL コーナーとして目につけへんとこに置けって。
うん。
うん。
まあ、この実際に出てきてる画像を見ても、これは行き過ぎかどうか、どう思うって言われたら、うん、まあ、行き過ぎだと思いますねって僕も言いますよ。
うん。うん、うん、うん。うんだから、その辺ね、ちゃんとしなければしないほどネット書店に流れますよ。
うん。
うん。
ねえ。行くの嫌になりますよね。ただでさえ、実物の本のメリットが忘れてるというのに。
うん。
まあ逆にそういうね、ネット書店でエロい本も買いやすいってことになれば、なおさらどっちのお客さんもエロい本見たくない人も実書店から離れるし、うん、エロい本買いたい人も実書店から離れるっていう。うん、まあ書店はもうおしまいですね。
うん、そうですね。まあで、あともう一つあるのはもうそういうことで言うと、昔から人の目につくとやばいって思ってるジャンルは、そういうことに対する分別を昔からしてきたなって思いますね。
うん。だから解決方法としては、ちゃんと自主規制しようよっていうことが一番現実的ですよね。
うん、そうそう。だってあの、循環もののビデオなんていうものが存在することすら知らないまま死んでいく人多いわけじゃないですか。
うん。
うん。
目にしないですからね、そんなもの。
うん。
お店にあるわけでなく。
そう、ちゃんとゾーニングされてるからなんですよ。
うん。
チミドロ AV みたいなものもあるわけですよ。
はいはいはい。
チミドロの状態でセックスしてるものが見たくて仕方がないっていう思考の人とかがいて、そういう人ってちゃんと隠れてやってるじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、常識で考えてそんなものを、 表に出すべきじゃないですからね。
そうそうそう。うん、割とね、ヨーロッパなんかでは、イールってジャンルがあったりとか。
はいはいはい。うなぎが活躍するやつですね。
そうそうそう。うなぎっていうかね、主に僕あれ出てきてるの土壌やなって思うんですけど。
そうなんですか。
そう、女性器に、
ええ。
上語。
うん。
そうですね。専門用語で言うとこのファンネルですね。
はいはいはい。そうなんですか、はい、そんなことがあるんですか。
上語って英語でファンネルなんです。
そうなんですか、知らなかった。フィンファンネルがだいぶ日本語訳するとかっこ悪くなりますね。
そうです。フィンファンネルはフィン型になったやつなんですけど、もともと上語型をしたビーム発射兵器なので、
はい。
だからファンネルなんです。
なるほど。
うん。
あ、そうなんだ。間違ってないのか。
う
ん、
そう。
知らなかった。
上語を女性器に差し込んで、はいはい、そこに土壌をですね、うん、大量に流し込むみたいなビデオとかって目にしないでしょ。
目にしないですね。見たことないですね。
ねえ。だからそう、それと同じくですね。
うん。
うん。ちゃんとその、どうでしょう。微妙なエロみたいなものも、
うん、
隠れるべきやというのと、あと、多少気持ち悪いものも、目にして生きていけよっていうのと、
うん、
いうのは思いますね。
そこは、あんまりにもこう、潔癖が過ぎることを言って、で、
うん、
そういう意見に同調する人が簡単に出てきたりとかするから、話がめんどくさいですね。
うんうんうん、
まあ、前に聞いた話ですけども、うん、ゾーニングの話ですね。ね、まあ、ゾーニングといえば、こう、ビデオ屋さんに行くと、
うん、
こう、なんだか、のれんで区切られたコーナーがあって、18とか書いてあったりとかして、うん、その奥に消えていく男の人がいたりするみたいな、そういうコーナーがあって、うん、まあ、あれこそ、雑ゾーニングじゃないですか。
うん、うん、
うん。で、それで、まあ、そういう、18禁のコーナーに入りたいお客さんがいて、なんだけども、そこに入って、出てきたところを見られるとか、まあ、入るところを見られると、あの人はエロい人であって、エロいものを借りに行ったぞっていう風に見られる。
うん、
だから、それが嫌だから、あのコーナーを分かんないようにしてくれと。まあ、つまり他のコーナーと区別がつかないようにしてくれっていうことを、
うん。
うん、店に主張した結果、どうだったかっていうと、うん、まあ、そうすると、まあ、ゾーニングが必要だからしてるわけであって、
うん、
それができなくなるんであれば、そういった商品自体を置くことができないと。まあ子供も来るところにそんなね、18禁の商品が目に、こう簡単に目につくように置くわけにはいかないと。で、じゃあどうなったかっていうと、まあその18禁の商品をこう借りたい人がそもそも借りることすらできなくなるっていう。
うん。
そのままにしとけばいいのに、よく書いてバカなことしたもんだなっていう、そういう話を。
うん。
まあそれなんかこう商売的にはそうだとしても、まあ良識を考えたらそうなりますよねっていう。わりかしまああるべき形かなと思うんですけども。
うん、うん、うん。まあね、そう、そう。まあ一つね、思ったのはあれですね、これ田中圭一。
はいはいはい。
漫画家。
手塚治虫の絵柄を完全にマスターした男こと。
ドクター秩父山の作者こと。
はい。
はい。田中圭一さんですけど、あの人が今日ツイッターで書いてたのは、知り合いの女性に、
うん、
ハスコラ。
ああ、はいはいはい。気持ち悪いでおなじみの。
う
ん、
そうそうそう、ね、ハスの、実
うん、
の、つぶつぶ感が気持ち悪いと。
はいはい。
で、そのつぶつぶのあるところを、その人間の肌に移植したみたいなコラージュ写真があって、
うん。
それを見ると人間は非常に生理的不快感を感じると。
はい。
いうことで、初期のインターネットではよく流行ったやつなんですけど、
うんうん。
そのハスコラ写真が書店に並んでたらどう思うっていうのと同じじゃないのって言われて確かになって話があったと。
うんうん。
で、そうなるとやっぱりゾーニングしかないよねと。
そうですね。
うん。
で、今、ゾーニングっていうのは、あれって大体その、都道府県、自治体の仕事として主に行われているわけですよね。違うのかな？なんかこう、不健全図書に指定とかってあるじゃないですか。
うん、
まあ、都だったりとかが。で、まあ、でもそれはだからそれが、ゾーニングってあれってでもどういう理屈でやってるんですか？政令だったりとか、で指定されてるんですか？
そもそも、ゾーニングが地方自治体の仕事かどうかではなくて、
うん、
要は、ああいう粉書、みたいなことは、都道府県のレベルでは通ってしまったりするだけです。
うん、
別にあれはゾーニングを都道府県がやろうとした結果ではないです。
はいはい。
あれは、ノイジーマイノリティの声に負けた結果です。
うん。うん、まあ、結局、だからこれは自主規制？ゾーニングってのは自主規制なわけ。です？
自主規制はね、ゾーニング、自主規制じゃなくてもいいと思うんですよ、ゾーニングって。うん、僕は、はっきりした基準を決めてやるべきだって思ってるだけで。
うん。
うん。要はね、基準も決められへんやつが口出すなって思うんですよ。
うん。まあ、そうですね。感情だけの話をしてられてもね、判定できないですもんね。
う
ん、
そう。基準を決められへんやつって思いつきでもの言うてんのと何が違うのと。
うん。
うん。
まあ、やっぱそこは、その行為がどういう結果をもたらすかっていうのを、もうちょっと、 考えてみませんかっていう、うん、ちゃんと考えてるって、まあ、ジャスさんずっとそう、まあ、考えろよって言ってるわけですけども。
うん。
うん。まあ、そこに落ち着くわけですかね。
そうそうそうそうそう。なので、なんかね、そういう女子高生の話もそうですし、
うん。
なんかあの、拍手が巻き起こったみたいな話も、あれも言ったら、その市政の、一般市民の感覚的な部分で正しい物事を把握しているんだ、みたいなもの、とかに、
うん、
あの、なんか自分の意見を固くしてですね、なんかこう、あたかも影響力を補強しようみたいなことを考えるやつはですね、総じてクズだと思います。
うん。反論の余地もないというか
。あの、なんか、あれでしょ、あの、言ったら、これ、もっと、その、強烈なものにしようと思ったら、知的障害があって、普段は、あーって言ってるだけですっていう人の介護をしていますが、その人を本屋さんに連れてったら、これはダメって急に言ったんですよ、どうですかって言ってんのとかと、やってること一緒じゃないですか。
うん。そうですね。なんですかね、その作り話感は。
そういうね。
うん。
うん。なんか、うん、それだけはダメだみたいな物事に振ろうとしてるわけでしょ。
うん。なんかこう、正論振りかざしていい格好してる感しかしないですね。ぽいものかな、でも。はい。
そう。正論って本来は、
うん、
誰が言っても正しくなる物事なわけですよ。
うん、うん。
うん。そう、誰かがその感覚的に判断してるのが、こういう存在が言うからには正しいみたいなところに話を振っていってることこそ、バカの証明みたいなとこあるでしょ
う。うん。まあ、思考停止ですもんね、それぞ。
僕ね、もう一つ思ってんのね、
はいはい、
自分の意見を漫画にしてあげましたっていうやつは、総じてバカだなっていう。
うんうん。
それこそね、例えばその子供が、電車の中で泣いている、みたいなことに文句を言っている人に多いですけど、子育てをしているものとしてそれを漫画にして意見を出しました。みたいなんてよく目にするじゃないですか。
そうですね。
うん。口で言え。
うん。あれはだから分かりやすくしてるっていうつもりなんでしょ？
分かりやすくしてるつもりかもしれないですけど、
ええ、
あれって言ったらあの小林義則の卑怯さみたいなものと一緒じゃないですか。
まあ、なるほど、なるほど。
小林義則が例えばあの初期はですね、西部進むのことをすごく憎悪を込めて書いてたわけじゃないですか。
うんうん。
後半ものすごい仲良かったですけど。
ああ、それは有名な話ですね。
うん。で、最初あの西部進むの意見を言うときに西部進むの顔を強烈に歪んだ顔で書いたりとか。
うんうん、まあ、印象操作ですね。
うん。漫画もそれと一緒で、結局、その、言ってることって、その子供もいろいろだから、あえて泣きわめいてるところを触れないようにしてることの方が合理的だったりする場合もあるっていうことしか言ってないのに、
うん、
なんかそこの面を強烈に印象付けようとするという、そういうなんかね、あの、卑怯さ。
まあ文章であればもうちょっとその意図を読もうとかしたりするけども、漫画だったりするとこう、うん、さらっと読んで、その表面上の印象だけ受け取ったりとかよりしやすいですからね。
うん。あれもね、僕はだからね、あ、ないなと。むしろだから漫画で意見を言おうってする人間に対してこそ、なんだとっていう態度で読むようになってますけどね。
うんうん。
うん。もう、最初からその相手の意見については若干マイナスで捉えるところから始まってるっていう。
やめた方がいいですね。
うん。
うん。漫画で書いてもかえって、そうやって反対のカウンター的な見方をされてしまうのでは？
そうそうそうそうそう。というね。
うん。まあでもあの、こういう話を聞くと思うのが、なんでみんなそんな潔癖症なのっていうところは思うんですよね。
うんうんうんうん、
やっぱりほら、だんだんと、まあ、年を取るといい加減になるじゃないですか。若いうちは潔癖ですよ。そういうものと思いますよ。
うん。
10代とか、
うん、
布団がちょっと曲がってるだけで許せないとか、そんなレベルで。まあ、それは几帳面かな、潔癖症というよりは。
几帳面とか潔癖症か、もしくは元自衛官ですね。
はい。ああ、そうですね。叩き込まれていますね。
そうそうそう。
どんな10代ですか？
そうそう。あの、プシッってしてないと、ぶん殴られますからね。
トラウマの話をしてたんでしたっけ？
そうそうそう。
まあ、でもそういう潔癖症も何か、そういう潔癖でない状態で、ね、怒られたりだったり、なんだったりとか、その怒られそうな雰囲気だったりとかっていうものを感じてそれを避けるために、
うん、
うん、してるんだとすればまあある種のこうトラウマということもできるのかもしれませんけども、
うん、
うん、でまあこれもまた別の話なんですけども、
うんうん、
高校生の娘が、
うん、
彼氏がいて、
うん、
で彼氏が遊びに来て、
うん、
部屋に二人でいてっていう状況があって、
うん、
でまあ娘が妊娠しましたと。で、それで、まさかそんなことをしてるなんて思わなかったっていう親がいるみたいなんですけども、うん、じゃあ一体何してたんだっていう話ですよね。
そうですね。
うん。うん、なんかもうちょっと想像を働かせれば人間がやることなんかわかるし、っていうか、自分が若い頃そういう発想なかったのっていう。なんでそんな世の中をこう綺麗に見てしまうというか単純化して見てしまうなんていうことになっちゃうんですかね。
加藤茶は初体験6歳ですからね。
まあそれもとんでもない話ですけどね。
まあでも6歳でセックスできるわけですから。
うん、はいはい。
うん。
知識なんかなくても本能で、うん、まあ実際本能的なもんですからね。うん、6歳すごいですけどね。
まあまあ、まあ、それはね、うん、その子供がね、性的にその、どうですか、イノセンスであるみたいな、そう思い込みたい気持ちは理解はできますよ。
うん。
理解はできますけどね。
あ、でもね、何十年か前思い出してくださいよっていう。
そう。脳みその9割チンコの時代があったでしょと。もしなかったとしたらあなたは不健全なんですよって話じゃないですか。
まあその方が一般的ではないですね。
脳みその9割チンコですよっていうか、もうチンコが主体みたいな時あるわけじゃないですか。
男の子はね、間違いなくそうですよ。う
ん、ね。まあ、まあ、まあ、ただあれですね、その、脳みそ9割チンコだった人間としても思うのは、エロに対しては段階踏んでった方が楽しいよっていうのはあるので、
うん。
段階踏めるようにしてほしいなと思います。
そう。そうすると、やっぱりこう、過激なものはちょっと隠しておいて、なかなかアクセスできないようにしておいた方が、
そうそうそうそう。
お互いにとっていいことですね。うん、
最初はやっぱり乳首ちょっと見えてるだけで興奮したいわけじゃないですか。
うん。
強烈なものは成人してからの方がいいよ、みたいな。
うん。まあそうですね。うん、でも本当に今、こう、エロに対するアクセスの敷居が低いですよね。
そう。だから本当にちゃんとゾーニングしてほしい。
うん。
R15 って16歳のものが見ても、
うん。
不運ぐらいで済むものが R15 になってるじゃないですか。
まあもしくは、それに大変ムラムラするとしても、それを抑えられる程度の分別が16歳になれば、うん、備わってるものとみなすというか考えるということもありじゃないですか、
うん、だから僕としてはどっちかというと欲しい基準ってそうじゃなくて、
うんうん、
例えば16歳であれば、
はい、
16歳なりにムラムラしておちんちんしこしこできるレベルのものですマークが欲しいなと。
うん、ああ、なるほど。その段階を踏んで、色の度合いを上げていくってことからすれば、
うんうん、
16歳には16歳なりのこれぐらいのエロに抑えておくと具合がいいですよと、
う
ん、この先まだまだ長いですよと、
そう、これはあなたにちょうどいいオナネタですと、
うんうん、
それって今 R15 よりもっと下の段階で切られちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
R18 歳にちょうどいいエロじゃないじゃないですか、
うんうん、
そういう意味で例えば16歳なりにちょうどよく、うわエグでも面白って思えるグロいやつとか、
うんうん、
そういう基準欲しいなって思いますね。
ないですね。
そうでしょ
う。
う
ん、
うん、
いやでもそれも18歳で切ってるけども、やっぱり需要としてはそういうものがあるわけだから、本当はそういうものがあるってことを認めた上でどうした方がいいっていう話をしないことには、これは18歳以下見せたらダメなんだから、そこまでは性欲がないっていう風に考えてるがゆえの、今回みたいな極端な話になるわけですもんね、
う
ん。
そう。だからそこでね、そういう風に性欲っていうのは子供は持たないべきだみたいなことを考えるやつが、結婚年齢の引き上げとか抜かしよるわけですよ。
うんうん。
うん。
それ何の解決にもならないですよね。
そうそうそう。
それだけ抜かしたって。
うん。少子化防ぐんじゃないのって思うじゃないですか。
うんうん。いや、でも、まあ、ちょっと話を混ぜ返しちゃいますけども、
うん、
その、まあ、段階を踏んで、エロに触れた方がいいよっていう話のつながりですけども、
うん、
まあ、その、ネットはとりあえず置きましょう。今、どうしたらいいかっていうのはわからないので、
うん、
で、まあ、じゃあネットはないとすると、その、手軽に取れるコミック誌ですね。まあ、その本屋さんに行って触れることのできるエロいものなんですけども、うん、例えば、まあ、ヤングマガジンだったりとか、そういった感じの、まあ、ちょっとお兄さん向けの雑誌ですよね。
うんうんうん。
っていったものに掲載されてるコミックが、これはどっからどう見てもエロ漫画だなというようなものが、こう、ままあったりするのは、もうちょっとなんとかならんかと。
そうですね。
いうふうなことは思いますね。
そう、だから真剣に考えてない結果ですよ。
そう、毎回見直して、これやりすぎなんじゃないかとかっていうことは考えた方がいいですよ。
そう。
でないとどうなるかっていうと、こういう、まあ今、マイノリティですけども、数少ない人間が言ってるけども、もっと大きい人が大きな声になることは十分にありますよね。うん、
だからね、日本の議員みたいな人もですね、
はい。
軍事について真剣に考えてる ていう野党の人とかっていうのがいないのと同じでですね、
うんうん、
エロについて真剣に考えていますっていう議員がほぼいない。
いない。
なんか一人ぐらい考えてる人が若干思い浮かんでいますけど、
はい。
あの人元議員かな。
今も現役じゃない。
今現役じゃなくて。
はいはい。
うん。あの人以外は全員ちょっと考えてなさそうっていう中で法律とか作るのは良くないなと。
うん。
うん。
まあ、あとやっぱ年齢的にもね、そのエロのあまり現役感のない人たちも多いですしね。
うん、そう。そういう意味ではあの、ちっちょリーナみたいな人が必要なんかなっていう気もしますね。
うん。やっぱりそうすると供託金も安くしてとかっていうふうにですね、そうそうそうこう政治に参加しやすい環境づくりがまず大事ですね。
うん。と思います。
はい。
はい。
なので、さっきの気持ち悪いって思った娘さんを持ってるお父さんだかお母さんだかは娘に政治家になってこの国を変えようねっていう風な形での教育を施すといいんじゃないかと。
そうですね。はい、その君の気持ち悪いっていう感覚をその万人とすり合わせるためにはどういう制度がいいのかっていうことは真剣に考えるべきなんだよってい
い教育ですよね。うん。で、そういう話ができるような関係性をちゃんと娘、息子と築けるように親としては頑張らないといけないですね。
そうですね。性教育に躊躇してる場合ではないですね。
そうですよ。さっきのね、うん、彼氏が来てて妊娠しちゃったって話も、ちゃんとコンドームはつけなさいよっていうだけで、
そう。
回避できるわけですからね、99.99%。
そう。ね、上岡龍太郎は、子供に対する性教育についてどうしていいか悩みますっていう親に対して、ちゃんと学術的に教えたったらええねん言ってましたからね。
うん、正しいですね。
そう。男性器を女性器に挿入して摩擦を加えると、男性は射精をするので、その射精した時に出ている精子が女性の体内にある卵子と受精という状態になって、それが細胞分裂を繰り返して、子供ができますって教えてあげなさいって言ってましたからね。
はい。エロい部分が1ミリもないいい性教育ですね。
そう。で、その意味のわからない部分については今メモっておいて自分で辞書で調べればいいですって。
うん。うんうん。大変参考になりますね。
そうですね。まあ、その結果、今、小林清太郎監督がですね。
はい。
性的に歪んでるか歪んでないかは知らないですけどね。
はい。それは後でじゃあ調べてみましょう。メモしておいて。
そんなわけでですね。娘さんのいる人とかがですね。
はい。
娘に意見を固くしてるなんて侮辱だとかそういう意見があればですね。LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント。もしくはツイッターのシャープ桜川マキシムでご意見いただければと思います。
はい。
はい。
お待ちしております。
よろしくお願いします。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は、sgmx.info、電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても、友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINEPay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。